小坂井翔太です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンド、今週の後編いよいよスタートです。
さ、花岡恵子と
坪内悟が
MC 当番でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
続いてのレポーターはこのおっさんです。
はい、小磯一世です。
おっさんいらっしゃいました。どうも。
こいつら
でもだいぶおじいさんに近いおっさんだということを申し上げます。
本当にね、君らが扱ろうと思って、
はい、
ビールを持ってきたのに、そういう扱いするんだったら飲ませてあげないぞ。
やだやだ
やだ。
でもこのグラスもね、ちゃんとキンキンに冷えてます
から
ね。
はい、先ほどまで冷凍庫に眠らしておきましたよ。
これが今回のおすすめ。
そうです、まあビールの美味しい季節になりましたけれども、はいはい、ですね、まあいろんな種類のビールがね、巷には出回っておりまして、うん、いろんなメーカーから、
うん、
そんな中でですね、面白いのが最近、まあ数ヶ月前から出てるんですけど、サントリーさんがクラフトセレクトと銘打ちまして、はい、いろんな種類のビールを順番に出していってるんですね、今。
はい、
はい、今もう第2弾に行ってて、
うん、
今出てるのがメルツェンとスペシャルビター、ピンク色の缶とね、緑色の缶で出ているんですけれども、
うん、
もうね、第1弾数ヶ月前にペールエールとブラウンエールっていうのが2つ出ていて、うん、これはもうメーカーさんの方ではもう在庫のストックは全部はけてしまったので、
ほうほう、
まあ地方の寂れた酒屋にあるかもしれないという程度なんで、
大人気ということですね。はい、
そうなんですよ、
うん、
で大人気第2弾、まずまあ何はともあれね、
おー、いい音、
うん、
まずメルツェンからいきますけど、
はい、
これが、ピンクの缶なんだね。
そうなんです、うん、メルツェンというのはですね、ドイツ語、ドイツのビールなんですけど、うん、メルツというのがドイツ語で3月を意味するんですね。
お、
うん、昔の中世のドイツビールをね、あ、要は冷蔵技術がなかった時代は、うん、衛生上の問題で4月から9月の間はビール作っちゃダメっていう時代があったんです。
はあ、そうなんだ。
でも夏ビール飲みたいですよね、
うん、
ということは3月に作りダメをするわけですよ。
え、うん、それって意味あんのかしら。はあ、はあ、
うん、
いいのかしら。
まあ要はビール自体も発酵してしまうので、要は腐らないというか、うん、ちょっとアルコール度数は気持ち強めのね、
ビール、う
ん、これは 5.5% なんだけど、うん、まあ一般的なメルツェンだと 6% とかそういうのが多いらしいんだけど、ちょっと濃いめの
色付けですね。そうだね、色も濃いね、
うんう
ん、
そう、うん、芳醇というかね、
うん、
ちょっと濃いめの味付けになってますよ、
はいはいはい、
泡もちょっとね、うん、真っ白というよりかは、
そうそう、茶色みが
かかる、茶色
み
のね、
うん、
そしてもう一つ緑色の缶、こちらね、はい、スペシャルビター、これは主にイギリスで飲まれてるらしいんですけれども、名前が示す通り苦味が特徴のビールですね、
うん、あ、これ泡の音聞こえるかな、これ、これ、
うん、
ちょっと後にね、
うんうんうん、
もう一回やりますか。これはね、まあ一般的なビール、黄金色に近い、
う
ん、
あ、そうだね、
うん、
ただこれはね、僕は今まで飲んだクラフトセレクト4種類のうちで、僕はこのスペシャルビターが一番おすすめなんですけど、まあ飲んでみてもらいましょうか、とりあえずね、
はい、
じゃあお二人どっちかずつ交換で飲んでもらうということで、はい、じゃあまずね、花岡さんはメルツェン、
はい、
坪内さんはスペシャルビターいってみて、は
い、じゃあ花
ちゃん、はい、じゃあいただきます。
泡をすする音が入ってます。
あ
駅まで行きましたか。
ちょっとこれは私実はちょっとビールってあんまりに飲まないんですよ、
はい、
ちょっと苦手なんですけど、これ飲みやすい、
は
い、すごい飲みやすい。なんだろう、なんかフルーティーですか、
うんうん、あのね、麦芽、原材料の麦芽を若干いってあるんですね、
う
ん、
あ、
まあ、それでこの茶色い色が出てくるっていうところもありまして、
なんかね、そんなに嫌な苦味がないんですよ、うん、なんかスッと喉に入っていく
苦味はね、抑えめのビールになって
ます、ね、すごい飲みやすい、
芳醇、うん、
というか、ちょっと坪内さんも、
あー、なるほどね、
うん、
こう、うまさがさ、ギュッとこう濃縮してる感じ。
じゃあ続いてスペシャルビターの方行きましょうか。
行ってみましょうか。
はい、どうぞ。
じゃあスペシャルビター行きますよ、はい、
うん、
あー、これ苦いね、うん、
鮮烈な苦味が入ってるでしょ、
すごいね、
うん、
これだから花ちゃん、
これは花岡さん実は苦手か
もしれない、苦手系だと思うよ、これでもビール好きにはいい苦味だね、うん、
うん、あー苦い、なんかでもね、ただ苦いだけじゃないな、これは。
すごい爽やかな苦味。
そう、うん、
そうそうそう。
そうそうそう。
あのね、
うん、
そう。
濃いんだけど重くないんですよ、
うん、
だから飲める。私も
これいいね、
うん、ザ爽やかな感じするじゃないですか、
うん、するする、
うん、これ味わうだけでねもう涼しくなるようなねそういう感じの、うん、
小磯さんもね
これですよ。このいい、ね、ホップの鮮烈な苦味がね、私は大好きで。
なんかだからあれだね、あんまりその、ビールだからってグビグビいくっていう感じよりさ、うん、こう、ちょびちょび
そうそう、
ちゃんと味わいながら飲みたいビールだね。
そう。まあこんなクラフトセレクトなんですけどもね、
はい、
第3弾の発売が決まっておりまして、うん、これが再来月10月6日発売。
うん、
ザ・パンプキン。
え？かぼちゃ？
はい。
かぼちゃ？
かぼちゃのビール。
かぼちゃの味なの？
かぼちゃの味。ではないと思うんですけど、うん、10月パンプキン。
あ、ちょうど美味しい時期ですね。
ハロウィンだ。
ハロウィンです。
あ、ハロウィンか。
まあ、それに合わせてかどうか知らないですけど、これアメリカの文化なんですね。うん、パンプキンつっても、日本の煮物にするかぼちゃじゃなくて、うん、あれは全く別品種のかぼちゃなので。
はいはい。
はい。ペポッシュっていうかぼちゃなんですけどね。
だからハロウィンで使うオレンジのかぼちゃと
でしょ。ジャコーランタンの、うん、お化けのランタンの、あれを想像してもらえばいいんですよ、うん。あのかぼちゃが少し入ってて、でもかぼちゃというよりはジンジャーとかシナモンとかのスパイスが効いてる。
へ
ー、うん。ちょっとね、これまた変わったフレーバーの味ら、うん、のビールらしいんですよね。
ほうほうほう。
それが10月6日に発売になりますので、はい、ぜひご期待ください。
楽しみ、
はい、僕も楽しみです。というわけで、はい、今週もお酒をご紹介いたしました。
ありがとうございました。
目指せオンエアサバイブレッスン。
さあ、というわけでですね、今週はなんと、
はい、
サバイバリスムが2本あると。
わーお
ーということで。
戦いの週ですね。
はい。というわけで、この後誰が流れるんでしょうか、聞いてみましょう。
どうも、近藤恵理子です。今日のサバイバリッスンではなく、ゲストが来てくれました。ゲストはこの方。
はい、私、鈴木ゆりと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はね、なんか、アジアンな、私たちアジアンなスカートでちょっと被ってますけど、
そうですよね、ちょっとなんかお揃いみたいな感じですよ ね。
なんか胸からね、ゼロのなんかキラキラしたネックレスもかかってますが、
かっこいいっしょこれ、キラキラキラキラ
しょ。私たちちょうどタイムリー入ったのが1ヶ月か2ヶ月違いとかで、そうなんですよね、
はい、
ね、今年の朗読おとぎ雑誌ではご一緒させていただいて、
ありがとうございました。その説もお世話になりました。
こちらこそお世話になりました。そんな鈴木ゆりさん、今日は特別ゲストで来ていただきましたが、
はい、
何をおすすめしていただけるんでしょうか。
そうですね、私が今めちゃくちゃハマっている刀剣乱舞というものをお話ししようと思っております。
刀剣乱舞
ご存知ですか。
知らない人のために説明してください。
そうですね、どう説明したらいいのかっていうのがちょっといまいちよくわかんないんですけども、まあ、まずオンラインゲームなんですよ。
そうですよね、
はい、パソコンなり、まあ、iPad なりでできるんですかね。そのオンラインゲームになってるんですけど、 dmm.com で出てて、はい、でそのニトロプラスっていうところから、
は
い、はい、作られたゲームなんですけど、はい、その刀剣乱舞は、はい、今までの、歴史上の人物が使ってきた刀、はい、
日本刀ですね。
そうです、その刀が擬人化されたものなんですね。
ほ
ー。で、例えば沖田総司が使っていた刀とか、はい、土方が使っていた刀、そして坂本龍馬が使ってた刀とか、はい、いろいろ本当に歴史を遡るとどんどん昔まであるものなんですけど、それぞれに、まあ、レア度とか、うん、まあ、強さとか、
うん、
担当、脇差し、うんうん、内刀、太刀、大太刀、薙刀、槍っていうのがあるんですよ。
あ、じゃあ本当にいわゆる太刀だけではなく
て、なく
で、その薙刀とかも入るんで。
そうなんです。
へ
ー。薙刀は今その実装されているのが一種類だけで、岩通しっていう、
うんうんうん、誰の薙刀なんですか。
これが、弁慶が使ってた。
へー、すごい。
で、それと、まあ、同じというか、牛若丸が使ってた、うんうん、担当もいて、はいはいはいはい、それが今の剣っていう、うんうんうん、担当になるんですけど、
それを集める。
そうなんです。
それは擬人化になっている、うん、いわゆるイケメンなキャラを集めるってこと、
うんうんうん、そう。
どうやって、
なんか資材っていうのがあって、はい、例えば玉鋼とかそれをなんか実際にカンカンカンカンって打ってるその刀師さんがいるじゃないですか、うんうんうんうん、それの人たちが使ってるその道具が4種類くらいなんかまああるらしいんですよ、
うんうん、
でその元々の資材になってる玉鋼とか、うんまあ、冷却剤とか、うんまあ、なんかそういったものをこういろいろ遠征に行かせたり戦ったりしてそれを手に入れるんですよ、うんうん、
あじゃあ敵からその材料を手に入れて鍛冶師さんに打ってもらうってこと
みたいな感じなんです
ね。
でその、まあ、いわゆる刀剣乱舞とか、まあ、同じので言えば女の子バージョンに艦隊コレクションっていうのがあって、うん、それはあの戦艦の女の子たちの
流行りましたよ ね, たよね艦隊コレクション。
それの男の子版みたいな感じなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そう今なんかね女子でね、
そうなんです、
ね、すごいブームなんでしょ。で私の友人もすっごくハマってて、あの今度水戸に刀見に行こうとか言われたんですけどでもそのね刀剣乱舞自体が、はいはいはい、擬人化してる人がいっぱいいて、うん、刀ってのともかくどうやってその刀を集めるのかよく分かってなくって、
あなんかその戦いに出に行って、うんうん、でその場所でマス一マス一マスこうあって一個ずつ進んでいく感じなんですよ。
あ
でそのマスごとにドロップする、うん、あその戦った後に現れる刀が決まってるというか、
うん、あそうなんだ。
でどれが出るかわからない感じなんです。
ちなみにどれぐらいあるんですか刀。
刀今46か47
へ
で今まだ出てないけどこれからこの刀が出ますよっていうのが、うん、あの日の本号っていう三面相っていうのがあるんですよ、
うんうん、
でそのトンボ切りと、うん、なんだっけな、トンボ切りと、まあ、あともう一つ槍、3つ槍あって、でその槍の中でそのもう一つの槍、最後の槍と、うん、あともう一個、太刀、あ大太刀かなっていうので、なんかもう一個大金平っていうのがあるんですけど、それがまた実装されるっていうのが決まってるけど、うん、今まだビジュアルが出てない状態。
あどんな子になるかは分からない。
まだ分かってない。
えどんな子なんですかその擬人化した刀って。
なんかものすごくショタみたいな担当の子たちってみんなちっちゃい子が多いんですよ、
うん、あそうなんだ。
でその脇差しになるとちょっと大人っぽくなって、
脇差しの方があ担当だから短
い、そう短い
ちっちゃい子なんだ。
そう本当にその剣に似合った感じの子たちなんですよ。
で脇差しでちょっと成長して
成長して、で内刀で、まあ、もうちょっとさらに大きくなって、ほうほうほうほう、で太刀でもうちょっと
大きくなって、うん、なるほど。そうするとなんかどの太刀とどの脇差しを指してるかみたいなので、
そうなんです、
ね、ちょっと燃えたりするよね。
そうでその持ち主に例えば新選組が好きな人は、うん、その新選組が使ってた人の刀を全部集めたりとか。
あーなるほど。
割とレア度的にはそんなに、まあ、最初の頃に手に入る刀が多いので、うんうんうん、割と手に入りやすいは入りやすいんですけど、レアになると私まだ3ヶ月4ヶ月くらいもうやってるんですけど、未だに手に入ってない刀いるんですよ。
えちなみに何、さっき40本ぐらい今出てるっておっしゃってましたけど、はい、何本持ってるの。
私、あと2本ってとこ、ね、
もうほぼほぼ集まってんじゃん。
結構大変だったんですよ。
すごいな。
超大変だった。
えでもその担当を集めたらその担当でどうするの。担当とか剣を集めたら
その場所によって担当しか戦えないというか、まあ、戦えるは戦えるんですけど、担当が行くとめちゃくちゃ強い、うん
は
とか、脇差しと内刀がいったらその最近始まった連結コンボみたいなのがあって、二刀、うんうん、海岸っていう新しいそのコンボっていうんですか、
うんうん、
があったりとか、うん、でその大太刀だと一気に3人攻撃できるんですよ、
うんうんうんうん、
で脇差しとかだとこう1本ずつで威力も小さい。
じゃあ攻撃の仕方も違ってくるんだ。
全然違うんです。
面白いね。
すごい面白いですよ。
へえ。いやうちの近くの本屋さんにも、うん、その刀剣乱舞コーナーで、
あ
ー日本刀の本ばっかり並べてるところあるの。
最近めちゃくちゃ売れてるらしいんですよ。
いやそれさ経済効果もすごいわけじゃない。
すごいと思いますよ。
でいっぱいさお城とかで飾ってるのもあるから、
あ私 そう
ですね、そういうのを見るの好きだったんだけど、それで結構観光とかね活性化するんじゃないかなっていう気がとても
私の友達もわざわざ九州の方に行って刀見に行ったりとか。
すごい。
もうそれこそ東北行ったりとかっていうのもすごいよく
聞きます。じゃあ今日は鈴木ゆりさんに刀剣乱舞をおすすめしていただきました、は
い、ぜひ皆さん始めてみてください。
ゆりちゃんありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
配信おめでとうございました。
おめでとうございました。
ねえ本当にね。というわけで次の曲いきましょうか。バーントシエナントランスで旅立ちの歌。
ここにいる意味なんて 分ここでやれることはもう全てをやり尽くして、今はもう飛び立つ時だろう、
番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン、
というわけでお送りしてまいりました。今週のウィークエンドリコメンドタイムリッスン、
はるちゃん、はるちゃん、
え、
なんか変な人がまたいるんですけど。
ごきげんよう、近藤えり子です。
なんでまた来たの、あんた。
あれ、え、告知をしに？
こ、やらしいわ。
そんなことない。まっすぐ行ったらやらしくないと思います
。すごい、目もまっすぐ。
逆にね。
ね。
ああ、ああ、
そう、まっすぐ行ったら。
何の告知みたいな？
ですね、コンサートの告知に参りました。
コンサート？
ほう。
ほう。
何のコンサート？
第4回忘れまいその日コンサートっていうのがですね、来週の日曜日8月9日に行われるんですけれども、鳴海教育文化会館、鳴海グリーンホールで行われるんですけど、これにですね、はい、私、近藤えり子と、今、外のブースにおります、小磯一成さんと、うちの事務所の山崎さんが。
はい。山崎節子さん、
はい、山崎節子さんが出演いたします。
コンサートでしょ、だって。
そう、な、楽器ですか？
私たち歌うの。
え、
しかもベートーベンの大工を歌うの。
おー、
あ、
大工といえば、あの、もう年末のイメージですけど、
ね、そう、夏の大工なんです。
ほう。
しかも日本語でね、歌うの。
日本語で？
そう、
珍しい。
中西玲さんが役をしてるんですけど、うん、これね、中西さんのその楽譜に書いてある言葉で、日本人がドイツ語で大工を歌っても、日本人がドイツ語で歌ってるところで、それはもうドイツ語とはちょっと違うものだと、本場の。
なるほど、ね、
じゃあ日本語で歌えばいいじゃないかって。
あ、その方がもう気持ちも伝わるし。
で、今回私初めてこういう合唱にね、参加させていただくんですけれども、まあ大工のね、ソプラノなんですよ、私。たっけーたっけー音が。
そうでしょうよ。
もうシッと高いドがあるじゃないですか、
はいはい、
その高いドの上のラとかシばっかりなんですよ。
あ、
でもさ、ラーラーラーラーラーみたいなので、あの、もう 死ぬ酸欠みたいなのが。
何人ぐらいの全体で。
全体で、あの第一を歌うのは25人から30人ぐらい、30人から40人ぐらいなんですけど、
結構大人数です ね、 ね、
そう、でも
この、じゃあ一人ぐらい口パクでもバレないじゃん。
そう、分かんなかったらね、うん、口パクにしとこうかな。
こらしいわ、練習しろお前、まだ日なんだから
毎日してますよ。でもね、うん、大工の CD をかけて練習するじゃないですか、はいはい、そうするとちょっとね、エヴァのねセリフとか出てきちゃってもうね、もう脳内チャチャがすごいんですよ。
脳内チャチャ
脳内でめっちゃチャチャ入れられちゃって大変なんですけど、うん、すぐカオル君とシンジ君が掛け合い始めちゃうから
そうか。
え、全曲何分ぐらいあるんですか、大工って。
フルで
フルで40分ぐらいあるんですよ、
う
ん、
え、
オーケストラとかだとね、でもこれはピアノ版なので、もうちょっと短いかな、うん、
曲はそのままで、
お、曲はそのままなんだって。まだ
歌う部分は7分。
そうですか。でも7分だからもうその酸欠状態が続くってことですから。
そうです、そうです。
ほんと死なないで、ポンちゃん。
熱中症になっちゃうかな。
ねえ。
このコンサート自体は、あの、合唱もあるんですけれど、うん、その大工以外にも男性合唱団とか、うん、女性合唱団もあって、1部と2部で、2部が合唱ばっかりなんですよ。
はいはい。
で、1部は、あの、小とか、三味線とか尺八の、その方角とか、うん、あと、フルートとかピアノの、もありますし、うん、シンガーソングライターのなごみさんがあのライブをやってくださったりとか、結構ね、いろんな音楽を楽しめる、
盛りだくさんですね。面白そう。
これ忘れまいその日コンサート8月9日、うん、来週です、はい、来週日曜日に午後2時開演、全席自由、全席自由席で2000円となっております。
おお、
場所は鳴海教育文化館、鳴海教育文化会館の鳴海グリーンホール、東久留米駅です。
東久留米、
うん、最初ね、東久留米って聞いて、うん、九州かと思ったんですけど、うんうんうん、そんなとこまで行けないとか地名を知らないだけでした。
なるほどね。
こんちゃん酔ってます
完全に酔ってるよ ね、 ねえ、
びっくりした。私たちはさっきねビール飲んだけれども、そうそう、こんちゃん飲んでないから。
いや、ちょっとね、まあ、うん、つまみで空気に酔っちゃったかな。
うわ、もう この空気感じてくださいます。もう終盤まで来ましたよ。なんとか、
アナちゃん違うよ。
え、
こいつブースでこっそりビール飲んだからね。
嘘、こんちゃんそうなの。だからこんなに赤いんだ。
顔真っ赤だよ本当に。
ここ違うよ、暑いからだよ。
ほら、カンペで締めてくださいってカンペが出たよ。ほら、も
う、ですね、
酔っ払いの収集つかないから。
本当に。
ね。
ね、だから、こんちゃんは、あの、酔っ払いながらも歌の練習を頑張ってください。
はい。
ね、忘れまいその日コンサート、皆さんぜひお越しください。
はい。あ、はい、どうでした今日、初。
いや、
MC、
あのね、今自分の汗の量に驚いてます。こんなに人間って汗流せるんだっていうぐらい、すごい汗かいてます、今。
そうね。そう、
今日ね、グレーの T シャツ着てきたんだけど、もう、汗じみがね、
もうね、脇汗すごいもん。
ほんと、もう恥ずかしい。
なんで途中からずっと腕組んで喋ってんだろこの人と思ってたらさ、ね、そう、あの脇汗を隠してこう喋ってたとこね、
恥じらいがね、
恥じらいがね。
そうそうそう、
もうそんな乙女じゃないんだから、いいじゃない。
やだ、もう坪井さん、
はい
はい、ね、ということで今週も8月の第1週お送りしてきましたウィークエンドレコメンドタイムリスト、いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、というわけで今週の MC 当番は花岡恵子と
坪内悟でした。
ウィークエンドレコメンドタイムリス、また来週土曜日にお会いしましょう。
絡みづらい